それでは使徒の働きの14章ですね。で14章の後半です。19節からになっていきます。19節からになっていきます。前回私たちがこのイコニオンとこのリステラというリコアニアの町ですねのところまでパウロまたバルナバが来たところを見ていきました。もう一度思い起こしていただきたいんですが、このピシディアの地方のアンティオキアからですね、まあ、そこから東の奥に行き、そしてさら、そしてイコニオン、そして リステリアと来ました。で、そのリステリアで起こったことを思い出していただきたいんですが、生まれつきの足並みの男、彼に信仰が与えられていることを見て、そして立ち上がりなさいとパウロが言ったら事実、立ち上がりました。そして、そこで彼らがですね、ギリシャ語ではなく、リカオニア、その地方の言葉を使ってですね、バルナバをゼウス、パウロをヘルメスと言って、彼らに生贄を捧げようとしたわけなんです。それで二人は彼らの前で衣を裂いて、群衆の中に飛び込んで、同じ人間であることを叫びました。で、神ではないよ、私たちはと。私たちに、もう、私人だよと。で、このような愚か、このような虚しいことから立ち返るために私たちは今述べ伝えてるんですよって、こういう話をしたんですよね。本当に恐ろしい。この人なのに神であるかのようにこの栄光が向かう恐ろしい瞬間ですけれども、彼らはその危機を脱していきます。ところがですね、この19節からの話は、なんと同じ群衆からパウロが石打ちにされてしまうんですね。で、その前の町イコニオンでも石打ちにされそうになっていたわけなんです。で、このようにこのローマの支配では死刑というのはもう本当にローマがしなければいけないものと定められていた。だからイエス様が、この、石打ちに、ではなくて、この、十字架刑にですね、まあ、処するようにお願い、この要求しに行ったわけですね。ポンティオピラトのところにね。と、それなのに、まあ、ここで石打ちを、この決行しようとしているっていうのが、まあ、このローマの支配が、やっぱりこの行き届いてないようなところ、この力が物を言うようなところなんだっていうことを、こう言ってるんですね。で、ここからですね、まあ、私たち、この、まあ、何でも起こるよ。その子でも宣教の働きが、主の働きっていうのはあるんだよっていうことをね。だから、主が、イエス様が弟子たちに全ての作られたものに福音を伝えなさいと、全ての作られたものに伝えなさいと言いますから、こういう未開って言ったらね、まあここでは大げさですけれども、あらゆるところに行かなければいけない。そしてそこに必ずしも私たちの常識では通用しないところっていうのはたくさんあるわけなんです。宣教大会に行くとですね、もういろんな国からの人のね、事情を聞きますよ。面白かったのはある東南アジアの国ですけれども、説教中にですよ、お母さんが赤ちゃんのお乳飲ますんですね。で、隠してるわけじゃないんですよ。考えられないですよね。説教してる時にお母さんが赤ちゃんのお乳を飲ませるんだけども、別におっぱいを隠してるわけではないっていう、もうこれちょっとってなりますね。もうなんか凍りますよね。で、こういうふうに習慣が異なって社会秩序が違うところっていうのはもういくらでもあって、でもそういうところでしっかりと固く立って動じることなく、主の技に励みなさいっていうのが、まあ、聖書が言っていることなんですね。では、19節ですが、ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出したと。いや本当にね、このね、アンティオキアからも来てるし、イコニオンからも来てるんですね。この信じようとしないユダヤ人たちがいて、まあこの異邦人を扇動するっていうのはこれずっとやり続けてるんですけれども、まあ妬みというのは恐ろしいものですね。こう執拗にパウロを追ってきているわけですね。で、ついにここで石打ちにされましたが、この第2コリントの11章の25節に石で打たれたことが一度とあるんですね。ここですよ。 ですね。で、群衆を抱き込みとありますが、先ほどの群衆いかどうでしたか。パウロはヘルメスだったんです。神様だったんです。ところが今は石打ちにすべき存在なんですよ。まあ、偶像礼拝というものがこういうものだっていうことをね、私たちは知っていく必要がありますね。思い出すのはこの使徒の働きの最後に、パウロは囚人になっていて、このローマへ行く船の中に乗っていたんですが、まあ、遭難して、で行き着いたところ、漂流したところがマルタ島ですね。でそこで、この、まあ、寒かったので火を焚くためにですね、枯れ枝をですね、パウロは集めてですね、まあ、火にくべているときに、まあ、暑いっていうか暖かいから、このマムシが出てきて、彼の手に掴んだんですよ。彼の手を掴んだのね。噛んだのね。で、島の人々は、この人はきっと人殺しだとか言ったんですよ。女神がね、これ呪ったに違いないと、裁いたんだと。で、彼が一向に死なないでね、マムシの火の中に振り落としたんですね。そしたらね、この人は神様だった。こうなるわけですよ。ねえ、殺人者に違いないって言うから、次は神様だってこうなるんですね。だから偶像礼拝者でなくてもですよ。そういうあからさまな偶像礼拝者でなくても、人を持ち上げるという傾向ですね。神の器にしか過ぎないものを人を持ち上げる人っていうのはですね、自分の期待や願いにかなわなかったらね、もうこき下ろすっていうかね、うん、その人をですね、今までちょっと前まではすごい持ち上げてたのに、自分の期待に合わないともうこき下ろすっていうですね、まあ、これね、偶像にしてるんですよね、その人をね。で、20節で、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと共にデルベに向かった。信じられないですね。このね、まず弟子たちがね、パウロを囲んでいるって、もうこれはもう悲しんでいるっていうか、もう衝撃が走って何もできないというか、あるいは今泣いているかでしょうね。ステパノの殉教の時もそうでしたけれども、でも今立ち上がったって書いてあるんですよ。これね、なんか一文にしか書いてないんですけど、ルカ、いや、すげえこと書いてますよね。立ち上がったんですよ。で、立ち上がっただけじゃなくて、街に入っちゃったんですよ。さっきまで石打ちに していた、同じ、この、リステラの街に入っていったんですよね。一体何なのかと。何これって思いますよね。で、この間にもしかしたらですね、もしかしたら次の言う出来事が起こってるかもしれないと、まあ多くの人が言うんですが、そうとは限らないんですけど、まあ可能性ありますね、十分に。第二コリントの12章の、まあ2節から4節までをお読みしますね。第二コリントの12章の2節から4節までをお読みします。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてであったのかそれも知りません。神がご存知です。私はこのような人を知っています。肉体のままであったのか肉体を離れてであったのか私は知りません。神がご存知です。彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない人間が語ることを許されない言葉を聞きましたと。ここだったんですね。で、このことが起こったかもしれないということですが、第三の天って言ってるんですね。第三の天。で、天っていうのが、面白いのは創世記の一章の一節で、神は天と地を作られたっていう時に、日本語には出てこないんですけれども、複数形になってるんですね。英語だったらもう heavens and the earth ですね。heavens って S がついているわけなんですが、エペスの4章の10節を見ると、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く昇られた方、上げられた方って書いてあるんですね。諸々の天とありまして、天がいくつもあるということを教えているわけです。 まあだから第1、第2、第3と言ってますから、まあ、ここ本当に推測でしかないんですけども、第1は、まあ、私が見る空、いわゆる物理的な天。第2が空中とエペソ書などに書いてある、この権威を持つ者、主権を持つ者、いわゆる霊的ないいものもいるけども、悪い悪霊とかサタンですね、がもういる、その空中ですね。で、第3がパラダイスとも書いてますから、これはもうはっきりしてます。これは神が御座を持っておられる、御座が置かれている天であります。で、パウロはこういうふうになんかある人を知ってますっていう、まあ、これは明らかに文脈から自分自身のことを言ってるんですけれども、で、言って言い表すことができないと、人間が語ることを許されてないっていうんですね。まず言葉に言い表せない。で、もし言葉に言い表したとしたら、もう罪になるってことですよ。許されないっていうのは。で、つまり、それほど素晴らしいところなんだという、神の栄光を見たということなんですね。なので、ここが、まあ、実はこの意外に14章の後半のテーマになっていまして、パウロの強みというのは、天の栄光を見ていたということ。で、これはもう手紙を見るともね、本当にはっきりわかります。第2コリントの4章の17節を見ると、私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと言ってます。パウロの通ったところって、やばいですよ。第2コリントの先ほど読んだ、この12章の7、12章のところですね。この石打ちがあったっていうところにね、もうすごい、11章かな。石打ちがあったっていうところは、確か11章かな。そうですね、11章ですね。11章に、23節から、28節までこれ読まないですけれども、ものすごいところ通ってますよ。で、これが軽い観難って言ってるんですね。だからこれ、比較の話なんですね。比較の話。彼の受けた苦しみっていうのはもう尋常じゃないんですが、次に来る栄光が、栄光の元々の意味はこの思いとかそういう意味合いがありますから、そのちょうど引力の法則みたいなイメージなんですよね。この、なんですか、体積がある方に、この物っていうのは集まってくると、体積なんですかね。あれ、重さって言ったらいいかな。うん。ね。で、引力の法則、重力の法則ですよね。だから、その重さとして比べたら、もう今の受けている困難が、もう軽くなると。いうぐらい、後に来る栄光っていうのが、まあ、凄すぎなんですよね。で、このことを知っているか、知っていないかっていうのは、これすっごく大事です。このパウロはずっとこの話をしてます。苦しみとともに栄光っていうのは、これね、もうこれ隣り合わせに書いてるんですね。で、その後に彼が、この今読んだ、第2コリントの12章ですね。この第3の天に引き上げられたっていう後に、肉体の棘、あの有名な、その話をするんですよ。ちょっと読みますね。7節から10節。その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからですと。で、これがもしかしたら、もしかしたらですよ、その先ほどに言った リステリアで石打ちにあったパウロがですね、第三の天に挙げられていたっていう 体験をしていたのであれば、彼が起き上がった時にはもう体がボロボロ、肉体のトゲというのがもしかしたらそれかもしれないと。でも以前ですね、ペルガのところでマラリアによってですね、これ目がおかしくなって、そっちかもしれないって話もしましたね。まあいろんな意見がありますが、まあいずれにしても彼が弱さを身にまとって宣教の働きをしていたということはとても大事な視点になります。使徒の働きだけを見ると、なんかパウロってなんか映画に出てくるスーパーマンみたいに見えるんですよね。石打ちになってパーッと起きてそこに行っちゃう、戻っちゃうんですよ。なんかパウロってなんか尋常じゃない人っていうか、なんかちょっとスーパーマンっぽく見ちゃうんですね、これね。でね、錯覚するんですよ。しかし手紙を読むと、いやいやそうではなくて、その体に弱さ、見た目にはなんかこう試みを受けるほどのものだと ガラテヤ書に書いてありますね。そしてコリントの人たちはそれで見下げていたんですよ、パウロを。でそういう肉に従ってみると本当に見下げるようなというところで、興味深いのは言い伝えですけれども、これ私たちがですね、トルコに行って2019年かな、イスタンブールでですね、トルコって今イスラム教ですけど、もう本当にローマの初期のこれキリスト教が始まった頃、間もない時の歴史っていうのがもう濃厚に残ってまして、その一つが博物館にもなっている教会ですけども、でそこにね、パウロの言い伝えに基づいたところの絵画、有名な絵画があります。見たことあります？パウロのなんかね、猫背になったおっさんですよ、ハゲで、なんかな、まあ簡単に言うとブサイクです。だからそこら辺にいるなんかちょっとおっさんって感じだね。でそれがいわばその彼の見た目、また話し方も弱々しいみたいなことをね、この第二コリントかな、書いていますけれども、要は彼は弱さを身にまとっていくということです。その中にキリストの恵みが現れて、神様が彼を見捨てたのではなくて、むしろその その弱さの中にキリストの死を身にまといながらもキリストの命が現れ、そして神の使命を果たしていくことができたということになるんですよ。でですね、次に行ったところが、見ると、デルベですね。これデルベというのはさらに東に行ったところですね。かなり、さらに東、そうですね、行って。で、引きずりながらですよ、傷だらけの体を。歩いていってですね。で、私たちもこのデルベ、っていうかね、デルベには行けなかったんです。リステラもそうかな、このね、主要道路から離れてるんですね。で、今も、昔もそうだったらしいです。主要道路から離れていて、で本当にちっちゃなところっていうか、もう、なんでそこに行ったのみたいな感じの、この、で、ガリラヤ属州の中に、の中にある町なんですよ。でね、ここから地図をご覧になるとわかるんですが、このね、地図はね、新海訳の聖書とかについてますよね。で、それで、第一次伝道旅行っていうのはね、この地図の13っていうのは2017だと。で、これ見ると、デルベね、デルベから、こうかなり奥地に入ってきてるので、このキリキアのタルソまで、まあ実はもう近いんですよ、パウロの出身地。マルコがなんか帰っちゃってエルサレムに行ったってありますけれども、このパウロもこの苦しみの中でもう自分のところに戻ったっておかしくない。ね。ついでに戻ろうってね。で、200キロぐらいするとこのタルソがあるんですが、しかし彼らは引き返すんですよ。ここが大事ですね。引き返すんです。福音を伝えました。しかし福音を伝えるだけが彼らの 働きではなく、イエス様が使徒たちにあらゆる国々の人々を弟子としなさいと、こっち弟子としていくことがこの至上命題になるわけなんですよ。だから次に21節で、二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてから、これデルバですね、でリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりととどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと言ったということなんですね。でね、ここだけ読むと、あ、そうなんですかって終わってしまうかもしれませんが、もうこれ本当にすごいことがここで起こってます。というのはですね、ここでイエス様を信じ、イエス様を信じ、そして、弟子となった人たちが、パウロの宣教旅行の同行者となっていってます。テモテは16章の1節を見ると、この第二宣教旅行の時にリステラの人として紹介されて、評判がいい人であると、それでテモテを一緒に連れて行ったって書いてます。でね、20章の4節を見るとね、デルベ人っていうのがね、ガイオっていう人が出てくるんですよ。で、これ20章の4節を読みしますね。彼に同行していたのはピロの子であるベレアの人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のテキコとトロフィモであったと。ね、このデルベ人のガイオ、テモテって、もしかしてテモテってこのリステラなのかな、デルベなのかなって、こうちょっとわからないんですけれども、まあ近い町なんでね、比較的。で、ここでパオロが弟子としていった人たちがね、こうやって一緒に来るほどにまでなっていて、で、第二テモテの3章の11節、パウロがもう、このローマにいて、皇帝ネロによって、死刑にされる直前に書いた手紙ですけれどもね、3章の11節にテモテにこう言ってるんですよ。また、アンティオキア、イコニオン、リステラで、私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はその全てから私を救い出してくださいましたと。まあ、テモテは第二次の宣教の時に加わったんですけども、まあ、もうこの第一次の宣教のことはパウロのことをよく知ってたんですよね。で、よくついてきてくれたと、でこのように言ってるんです。で、今見たように心を強めていきました。弟子たちの信仰にしっかりととどまるように進めた。これもうずっと使徒の働きに出てきますが、福音を語り、信じた人たちが、その恵みにとどまるように進めていったというのは、これずっと書いてあるわけです。フォローアップが必要です。で、その、信じるということの次に、この、とどまっていくっていうことですね。これが、非常に大事になってくるわけです。まあ今創世記で私たちアブラハム、そしてイサクで、今はヤコブですけれども、そのアブラハムは信じるというところにこの私たちは見ていきましたが、さらにそれをとどまっていく、約束にとどまっていくで、イサクのね、生涯を見ていく、とどまることが必要だと。良い土地に落ちるっていうの4つの土の種類においても、種がですね、なんで実を結ぶかっつったら、この心に御言葉を止めて固く守っていく中において実を結ばせていくとですね。そしてここでは、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければいけないと、ここですよ。神の国の栄光に入るのにあたって多くの苦しみっていう、この苦しみと栄光が一対になっているというところがとても大事です。 ローマの8章の17節と18節で、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと。わかりますか？栄光と共に受け、栄光を共に受けるために苦難も共にしている。その栄光って何かって言ったら、キリストと共に神の国を共同に相続することなんだと。で、このように言っているわけなんですね。神の国というはっきりとした目標地点、そこに王なるキリストから賞をいただくという、この方にひれ伏すというのは、これ目標ですけれども、そこに入っていくことにおいて苦しみがあるよ。なぜかって言ったら、世というのは悪魔が支配し反対しているからなんだということであります。では次に、もう一つ大事なね、ことが書いてありますね。また彼のために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねたってこう言ってるんですね。はい、弟子とした後に教会ごとに長老たちを選んでいったって言うんですね。教会を立て上げていった、そして長老たちを選んでいったということ、ここまでがね、この神の御心であるわけなんですよ。ですか？長老という言葉は、一般的にも使われますけれどもね。けれども、聖書においては、もともとは年老いたって意味で、旧約時代において、モーセ率いるイスラエル人たちの長老たちもね、いましたよ。で、その長老という言葉を、教会の指導者にも使い、で、その時は年を取っているって言っても、この霊的に成熟しているっていう意味合いで、指導者を立てていく。こうやって秩序と平和が保たれていくと。いうことですね。で、イエス様を主とする教会にこれが信仰を持った人たちの中から選ばれて、ね。そして、その賜物が与えられている人、飯が与えられている人によって、こう、牧会が行われて、キリストを頭として成長し、神の家が建てられていく。そして、御言葉と祈りによって、生徒たちを整えていくと。で、この働きが、必要になってくると。なんでね、日本において結構流行ってます。これね、信徒たちが集まればもうそれは教会なんだっていう話ですね。もちろんクリスチャンたちね、集まること素晴らしいですよ。でもそれで教会なのかって。で、この牧師というのはこう異教的なんだとかね。そうですよ。今のこのプロテスタントのこの教会の制度は異教にまみれてるっていうね。それに、そういう本が出てまして。で、私、読んでないです、正直。でも、それを紹介している人たちは、注意して紹介してます。ところが、それがもう有利してですね、集まればいいんだって、こう、乱暴なことを言ってます。どうなるかは、身が証明します。どうなるか。傷ついた羊たちですよ。養われてないですから、守られてないですから、あらゆるサタンからの攻撃を受けてしまいます。そして自分たちは知っているつもりで全然学べていないということが起こります。イエス様が羊飼いのような、羊飼いがいないような羊のように疲れ果てて傷んでいるのを見てかわいそうに思われたと。だから、その働き人のために祈りなさいってこう言ったんですよね。収穫のためにね。で、このように、この、牧会的な種の働き、これをね、賜物と証明が与えられている人によってね、それで、なされてって、で、それは、もう何度もね、違う学びで言ってますよ。これ、なんか上に立ってるってそういう話じゃないですよね。なんかこう、なんちゅうかな、こう、階級制度みたいなね。兄弟の一人だけども、証明と賜物が与えられていて、互いに使い合って、すべての人に賜物が与えられて、用いられていくっていう必要があります。それと、今言った話です。だから、極端なんですよ、その、牧師中心すぎて、牧師にすべてやらなきゃいけないっていうのはね、これもう一つの極端ですよ。で、牧師いらないっていうのもこれ一つの極端ですよ。あるいは長老がいらないっていうのも一つの極端ですよ。 ちなみに聖書では牧者あるいは牧師、あとは監督、そして長老というのは同じ人たちのことを指しています。そのいろんな働きの側面ではありますけれども、その同じ人たちのことを話しています。だからあんまりそのなんか呼び名っていうのは重要じゃなくて、その働きの方が大事なんですね。まあそれはいずれ学んでいきますので、いろいろ出てきますので、使徒の働きの中で。で、次に彼らをその信じている主に委ねたってあります。そうなんですよ。この主を信じて弟子となっていくという働きがあまりにも急速に起こっているので、もうその不十分ながらもこう任せていってですね、そして、この立てて、でもその後どうなるかっていうのは一つのところにとどまることはできませんから、主に委ねていくということもですねやっていくわけですね。宣教の地っていうのはね、もう何でも足りないです。いろんなものが足りないです。まあ、人が足りないってイエスもおっしゃったようにね、働きのために乗りなさいって言われたように、でもこの長老たちを立てて行ったっていうことをやって主に委ねた。そうですね、この長老を立てるっていうのはね、テトスへの手紙もね、そのテトスに対して、テトスの仕事がそれだったんですよね、務めが。違うところですけれども、場所は、クレタっていうところに残したんですよね。で、一種のご説に、私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでしたと。ですね。で、長老たちは避難されるところなく、一人の妻の夫であるということがずっと続いてるわけですよ。で、監督は家、神の家って、これね、もうほとんど同じ、あれですね。だからほとんど同じというか、同じ人物を監督、長老って言い換えてるだけですよね。ということで、立てていったということですね。で、24節です。2人はピシディアを通ってパンフィリアに行き、ピシディアのアンティオキアですよ。で、その南にパンフィリアがあります。で、ペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船出してアンティオキアに帰ったと。で、このピシディアに来た時、13章に書いてありましたけれども、この、13章13節にパウロの一行はパポスから船出して、これはあれキプロス島ですね。パポスから船出してパンフィリアのペルガに渡ったがって書いてます。ですね。だからこのペルガに戻ってきたんですよ。で、13章ではペルガで福音を語ったっていうことは書いてなかったんですけれども、まあ、ここでは、言ってますね。ペルゲで、御言葉を語って、それからね、これちょっと、南下するっていうか、西の方に行って、アタリアに行って、そして船出して、アンティオキアに帰ったと。で、そこは二人が今回成し終えた働きのために、神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。ね、神の恵みに委ねられた。で、事実、神の恵みに委ねられたわけですよ、彼らは。いろんな苦しみがありましたが、主は彼らをお見捨てにならなかったんです。そして、確かに彼らの働きというよりも、神の恵みが明かしされていった。彼がいかに優れたことをやったかじゃなくて、神が彼らを通して優れたことを行ってくださった。ですね。で、次に27節で、そこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間、弟子たちと共に過ごしたと言ってますね。この教会の人たちにね、神が自分たちと共に行われた。すべてのことですね。で、異邦人に信仰の門、アンティオキアの教会で初めて異邦人たちが信じて行ったわけですけれども、信仰の門を同じように他のところでも開いてくださったということを報告したわけですよね。報告するわけです。なんで？使わされたから、ここから。ですよね。一つなんですよね。まあ、よく言われるのは、その送り出す人たちがお祈りしサポートをするのと、送り出されているというのは共同の働きだってね、よく言われます。同じようにサポートする人は宣教した人と同じように天からの報いがあるとよく言われます。で、事実そうだと思います、私もですね。だから報告をするわけなんですよ。で、 しばらくの間弟子たちと共に過ごしたということで、まあ、次の宣教のための準備もしていつつもですね、まあ、休憩もしていた、ゆっくりとして交わっていたとも考えられますが、こうやって、まあ、宣教の働きっていうのがこの行われていくんですね。ということでね、第一次宣教見てきました。すごい長くね、ネチネチとたくさんに分けてやってきましたけれども、本当に一つ一つね、教えられることはたくさんあります。で、今日は、まあ、まとめますと、苦しみとともに栄光、あるいは栄光があるからこそ、それを見ているからこそ苦しみに耐えることができる、その弱さの中で神の恵みが働くんだということです。で、もう一つが弟子を作り、また教会を立てていく、長老を立てていくですね、ということも神のその言われていることの至上命題だと、教会を立てていくということがね、御心なんだということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にこの初代の教会、この人たちの教会の姿を見て、私たちが何を学んでいかなければいけない、これ習っていかなければいけないのかを見ていくことができました。ありがとうございます。本当にこうやって細かく見ていくことによって、私たちがこの今ここに置かれている教会がどういうふうにしていかなければいけないかということを教えてくださってありがとうございます。これからも聖霊の力によって私たちが歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。